ストラトス 4A に資金を回しているために、キッズステーションだけでチェックしている、きらめきプロジェクトの先行放送第4話ですが、ここまで欠かさず見たはずなのに、冒頭のシーンも見て、あれ、俺1話飛ばした。と思ってしまいましたが、ちゃんと見てましたね。確認するまでちょっと不安。それとも DVD 版とは違いがあるんですかね。いきなりリベンジマッチ。すでにビッグマイチがジュネリンに押されまくりでピンチの状況。で、前回予算が少ない中でもなんとか失った右腕の代わりに装着してきた謎の秘密兵器を使うで。ってとこで包帯状の布で隠してあったかのような封印を解くと黄金の右腕が。かっこ、これを演出したいから隠してたのね。しかし発射しようにも回路が切断していて撃てない。ここで大谷、仁課長が動くのだろうと予測しましたが、この辺はお約束を外さない。課長自身がケーブル。となってロケットパンチが発射。いざ、ジュネリンに一矢報いるかと思われたのですが、不発。届かないでヒョロヒョロしてるところを軽く叩き落とされる。そんなビッグマイチも危機的状況でしたが、大谷課長が右腕を操作して、ジュネリンの足を止め時間を稼ぎ、ビッグマイチを脱出させたと、その後の展開は見ての通りなのですが、以前から提示されていた大谷とカナの因縁や紋章の入った品などの伏線はさらに強化されたものの、謎解きは最終回待ちでしょうか。過去のロボコンやカナの本当の親と大谷の学生時代の関係者との関係が気になりますが、本人同士最初は親子かと思ったくらいですけど、さすがに違うでしょうからね。気になる気になる。今回ジュネリンが転んだ時にそれは見事にパンチラしてたんですが、身長45メートルの巨大お人形ロボのパンチラに対する感想としては、ここまでできるんだなアサンディ処理でって感じですが、ネネのパンチラよりはつつましいのでありがたく受け止めておきます。そういえば三女のネネは12歳なんだよな。かっこ苦笑。このアニメは愛着を持てる親父たちがたくさん出てくるんで、そこを楽しめるかどうかも評価の分かれ目でしょうけど。そうですね、ビッグマイチの課長さん以外の上院である、ホンダ、かっこ、発動機担当、松下、かっこ、電気系担当、中島、かっこ、操縦担当の名前から物作りの素晴らしさが伝わってくる人はそれ終わりでしょう。ホンダ、松下は分かりやすいでしょうが、中島さんは中島飛行機や中島航空金属の航空機関連だと理解しているのですが、ここで思いをどこかに飛ばせる人はさらに楽しめるんじゃないでしょうか。かっこ、自分はそうです。次で最終回ということで、エロ親父の島田耕作がラスボスとして巨大ロボットで登場し暴れるようですが、西島監督の趣味が現れているらしい美人秘書の操縦席が上に位置しているのはパンチラのためと覚悟承認しつつ、多分、カナの元へ運び込まれたビッグマイチの右腕をカナが修理、調整、強化した上での最終決戦での超必殺武器として最後を飾るんじゃないかとかを妄想しつつ、次回の放送は来年2月。でしょうか。あまりお金を還元しないのは悪い気がしますので、小枝さんの CD くらいは買いたいかなかな。本当は小枝さんのベストアルバムが出ないかと期待して待ってるのですが、コロムビアだった、ロランティスだったりするので、いろいろと難しいのかも。イメージ DVD なんか出てるんだ。DVD、小枝、夢の時間、かっこ、すでに1年前の発売なので。レビューにある、美少女戦士セーラームーン、光と水のダフネのタイトルが悩ましい。ダフネは買ってますけど、アイデという MO やきらめきはアルバム待ち。でも会社が、きらめき、星、プロジェクト、イゲタ、きらめき、プロジェクト04。